国民健康保険の届け出は忘れずに。健康保険が変わるときは、早めに手続きをしましょう。手続きは、市役所1階、国保医療課、西山町事務所へ。職場の健康保険に入るとき、国民健康保険、以下国保、をやめる手続きをしてください。職場の健康保険をやめるとき、次の1から4のいずれかの手続きをしてください。1、国保に入る。2、新しい職場の健康保険に入る。3、退職した職場の健康保険を任意継続する。最長2年間。4、家族が入っている健康保険の扶養になる。イラスト、エチゴン、吹き出し。職場の健康保険に入ったら、国保の保険証は使っちゃダメだゴン。イラスト終わり。マイナンバーカードが国保の保険証として利用できるようになります。令和3、2021年3月予定から。どんないいことがあるの？就職、転職、引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使える。市区町村への手続きは必要。医療機関での医療保険の資格確認がスピーディーに行える。限度額認定証など、窓口への書類持参が不要。過去のデータに基づく診察、薬の処方が受けられるため、健康管理や医療の質が向上。確定申告の医療費控除の手続きが、マイナポータルを通じて自動で入力できる。イラスト、マイナちゃん、〇〇病院総合受付の機械で、ピッとかざすだけ。とっても簡単。イラスト終わり。健康保険証の利用申し込みはスマホからできます。今すぐ申し込み可能。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには手続きが必要です。まずは必要なものをチェック。1、申し込み者本人のマイナンバーカードプラス、あらかじめ市区町村窓口で設定した暗証番号、数字よけた。2、マイナンバーカード読み取り対応のスマホ。3、アプリマイナポータル AP のインストール。マイナンバーカードを保険証として利用するメリット作り方と、マイナポータル AP に対応したスマートフォンの二次元コードが載っています。ステップ1、ブラウザでマイナポータルと検索し、マイナポータルへアクセスする。マイナポータル AP は閉じてください。スマホからのアクセスはこちらの二次元コードが載っています。ステップ2、健康保険証利用の申し込みの利用を申し込むをクリックする。図が載っています。図の説明。マイナンバー PR キャラクター、マイナちゃんが説明しています。マイナポータルのメニューから、健康保険証利用の申し込みの画面が載っています。健康保険証利用の申し込み。マイナンバーカードを健康保険証として利用。マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の事前登録はこちらから。で、利用を申し込む。申し込み状況を確認。詳しくはこちら。と3つの問いがあります。その中の利用を申し込む。クリック。マイナちゃんがここをクリックと説明しています。図終わり。ステップ3。 利用規約などを確認して同意する。合わせてマイナポータルの利用者登録が行えます。ステップ4。マイナンバーカードを読み取る。数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードをスマホにぴったりと当てて、読み取り開始ボタンを押します。申し込み完了。問い合わせ、国保医療課、電話 21-2210、ファックス 24-7714。一度発信した情報は、絶対に消えません。その使い方、大丈夫？ソーシャルメディアを使う前に、インターネットの発展、普及で生まれたソーシャルメディア、SNS、ブログ、掲示板など、便利な一方、不確かな情報や嘘も多く含まれている危険があり、人権侵害につながるケースが数多く発生しています。正しく利用すれば、温かい言葉を届けることができますが、使い方を間違えると、人の心を傷つける狂気にもなり、使い方次第で加害者にも被害者にもなる恐れがあります。ネットの向こう側にもあなたと同じ人間がいます。ソーシャルメディアなどで何気なく発信した一言が相手を傷つけ、たっとい命を奪ってしまうことや、他人の人生を狂わせてしまう可能性があります。匿名の書き込みであっても、発信者を特定することができ、罪に問われることがあります。発信する前に、相手のことを考えて、ソーシャルメディアを使うときは、この言葉で傷つく人はいないか、自分の目の前に相手がいても同じことが言えるかを慎重に考え、正しく利用しましょう。他人の悪口や差別的な内容は書き込まない。使用する言葉に注意。暴力的な言葉は絶対に NG。根拠のない噂話は載せない。知り合いの連絡先や住所など、個人情報を無断で載せない。出どころ不明の情報を安易に拡散しない。人が写っている写真や動画は勝手に掲載しない。他人の書き込みを煽る書き込みをしない。困った時は一人で悩まず法務局に相談を。相談する時は次の証拠を記録しておきましょう。該当する画面、動画をコピーやスクリーンショットなどで保存。誹謗中傷の投稿があったページの URL やアドレスを控える。法務局の解決事例。SNS で第三者が被害者になりすまして、住所氏名、顔写真などを無断で掲載した。法務局による調査の結果、被害者のプライバシーを侵害するものと認められたため、SNS の運営会社に対し、法務局が削除要請を行い、当該アカウントが削除された。相談窓口。新潟地方法務局、みんなの人権110番、全国共通人権相談ダイヤル、電話 0570-003-110、受付時間、月から金曜、祝日を除くの、8時30分から17時15分。問い合わせ、人権啓発男女共同参画室、電話 20-7605、ファクス 24-7714。
シニアの皆さん、注目。コロナ禍でもできる生活の工夫。新型コロナウイルス感染症の影響で自粛生活が続く中、高齢者の方から喋る人がいなくなって張り合いがない、転んで入院した、など心配な声が聞かれています。 長引く自粛生活の中でも、ちょっとした工夫で生きがいを見つけ、自分らしく自立した生活を送りましょう。あなたは大丈夫？長引く自粛生活で起こる負の連鎖。で、図、柏崎太郎さん、65歳。トレーニングや地域のボランティアをしている。新型コロナウイルス感染症が流行。体育施設利用制限。ボランティア自粛。矢印。円があります。円の中心に負の連鎖。外側の円に沿って時計回りに。感染の不安。矢印。家でゴロゴロ。矢印。食欲、やる気がなくなる。矢印。人と話さなくなり、引きこもりがちに。矢印。足腰が弱くなり、転ぶ。図、終わり。コツコツ貯金体操参加者に聞きました。自粛中、何をして過ごしていましたか？運動。襖を開け、家の中を歩く。あえて坂道を上がる。階段で足踏み。スクワット。体操。家のこと。バイクでお墓参りに行く。草取り。犬の散歩。おうち時間の充実。小屋親戚に電話。畑に苗を植える。マスク作り。折り紙。クイズ。何かしないと夜眠れないからと様々な工夫をしていました。皆さんもぜひ参考にしてください。続いて、自粛で体が弱るのを防ぐため、足腰を鍛える方法を紹介します。自分に合った方法で足腰を鍛えましょう。丸一、外出して鍛える。コツコツ貯金体操。転倒予防体操。会場。コツコツ貯金体操センター。ホンジェ。時、毎週月曜から金曜。土曜、日曜、祝日。年末、年始を除く。体操時間。丸一、午前10時15分から11時。丸二、午前11時30分から午後0時15分。丸三、午後1時15分から2時。丸四、午後2時30分から3時15分。189箇所の地域会場でも実施しています。会場、時間は介護高齢課にお問い合わせください。パワーリハビリテーション、要申し込み。内容、トレーニング機器を使った運動です。楽にできる運動から始めるため、安全に行うことができます。会場、アクアパーク、コツコツ貯金体操センター、特養クジラ波。申し込み方法、料金など、詳細は、介護高齢課にお問い合わせください。丸二、自宅で鍛える。自宅でコツコツ貯金体操を行う方法を紹介します。ラジオ、 放送局 FM ピッカラ 76.3MHz 放送時間月曜から金曜の午前10時から11時体操 CD 市役所2階介護高齢化で無料貸し出しを行っています。お手持ちの CD に複製もできます。動画配信スマートフォンやパソコンで体操 DVD の映像を見ることができます。柏崎コツコツ市ホームページ YouTube 柏崎市公式チャンネルで配信中。 YouTube 二次元コードが載っています。3. 生活の中で鍛える。運動以外にも日常生活の中で足腰を鍛えることができます。例えば草むしりは1時間で 3.5km 歩く運動量約 3.5m に相当し、安静時に比べて3倍の代謝量になります。十分な体力を維持するには3メッツ以上の活動を行うことが望ましいとされています。日々の生活を活動的に過ごしましょう。今日からできる3メッツ以上の活動、 3.5 掃除、 3.5 散歩、 3.5草むしり、 4.0 自転車に乗る、 4.3 苗木を植える、 4.5 畑を耕す、 8.8 階段を早く上がる。まずは体のことを知りましょう。シニアライフの体づくりを応援、体年齢測定会。内容、脳、血管年齢と歩行、口腔測定、体操体験、測定結果をもとに運動、栄養、口腔、物忘れ予防の秘訣をお伝えします。時、11月27日、金曜の午前10時30分から11時30分、午後1時から2時、午後2時30分から3時30分。ところ、コツコツ貯金体操センター。対象、市内在住で18歳以上の方。定員、各回10人、先着。介護予防事業、コツコツ貯金体操、パワーリハビリ、西山生き生き教室に参加していない方が優先です。申し込み、11月20日金曜までに、直接または電話で市役所2階介護高齢化へ。写真、脳年齢測定、写真終わり。問い合わせ、介護高齢化、電話 43-9125、ファックス 21-4700。 企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ。ケースナンバー13。国内外の研究機関とともに最先端技術を研究。新潟工科大学数値情報研究室。キーパーソン、数値情報研究室、教授、金井康さん。留学で築いた世界、 研究への道しるべ。1995年4月の新潟工科大学開学当初から就任し、今年26年目を迎えた金井教授。日本有数の豪雪地で知られる北魚沼郡広上村、現魚沼市の出身。その後、浦沢へ引っ越します。2002年に大学の留学制度を利用し、10ヶ月フロリダ州マイアミの大学へ。現地で過ごした10ヶ月は、これまでの人生で最良の日々でした。毎週末、1月でもビーチに通い、新しいアイデアが湧き、多くの研究者と知り合いになり、毎日が刺激的でした。マイアミを拠点に、国内外に家内、2、3歳だった息子と一緒に出張旅行できたのも幸運でした、と話します。金井教授は民間の会社に勤めていた頃に、HDD、ハードディスクドライブの記録用ヘッドの開発、コンピュータシミュレーション業務に携わっていました。1956年、世界で初めて登場した HDD は、直径が24インチ、約60センチのディスクを50枚も重ねたもので、サイズは自動販売機の 1.5 台分くらいあり、重くとても高価なもの、当時の価格で3600万円、大卒初任給の220年相当でした。サイズが大きいのに、記憶容量はたったの5メガバイトしかない。そこで、金井教授はサイズが小さく、大容量の HDD が世界を変えるだろうと考えます。この思いが研究のきっかけになります。写真、パソコンに入っている HDD の記録ヘッドの部分を研究開発している写真終わり。次世代のために、現在は次世代垂直磁気記録方式の磁気ヘッドの数値解析シミュレーションやアンテナ天板の数値解析シミュレーションの研究を行っています。研究室には4年生4名、博士後期課程2年1名が在籍、週1回のゼミでは学生との情報共有やコミュニケーションを図っています。学生たちには、専門の研究のほか、常に海外の学会での研究発表を視野に入れ、英語力も世界で通用するレベルを目指して指導しています。市民の皆さんに一言、研究するのも研究発表も好きですが、その合間に行う畑いじりが息抜きになっています。最近収穫したのはセニョールスティックなど、柏崎は鯛茶漬け、お寿司など、魚介類が美味しいし、羊羹などの和菓子も美味しくてびっくりしました。写真、金井康さんが、HDD の記録ヘッドを手に、笑顔の写真が載っています。写真終わり。新潟産業大学からのお知らせ。第32回、紅葉祭の延期及び実施内容について。学生行事実行委員会では、2020年10月17日土曜、18日日曜に予定していました第32回紅葉祭について新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から11月28日土曜1日に 縮小して開催することにいたしました。今回はコロナ対策を徹底して行う中で、学生及び教職員の学内関係者で実施することとし、ゼミナール発表、1年生に対するクラブ・サークル紹介、ビンゴ大会等を行うことで、鋭意企画としているところです。毎年、高揚祭を楽しみにしてくださっている地域の皆様、高揚祭に関わっていただいている皆様には、大変申し訳なく思っています。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。学生行事実行委員会。新潟工科大学からのお知らせ。卒業生招いて就職ガイダンス。2022年3月卒業予定の3年生を対象とした就職ガイダンスが10月14日に行われました。一期生から卒業後、1、2年の先輩たちが仕事内容や就活での心構え、学生時代に学んでおいた方が良いことなどを説明しました。新型ウイルス化で心配された今年度の就職内定率は 100% となった昨年度と同様に推移しており、9月末現在で 87% となっています。この紙面は株式会社ノードリンク、シーズン柏崎編集部が作成しています。